はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今回の収録で400回目ですね。本当にありがとうございます。楽しんでおかげさまでできてます。皆さんのおかげだなって思ってるので、まあ、生温かく見守ってくれればいいなと思ってます。はい。これからも楽しんでやっていこうと思います。で、まあ、今回ね、何か400回だからって、ちょっと考えた時もあったんですけど、まあ、最近ちょっといろいろ、まあ、昨日もそうですけど、あっちこっち、刺激的なことがあったりしたんで、回って。だから、その辺の話をしながら自分の気持ちも話せたらいいなぁ、なんて、思ってます。はい。で、まずですね、またいつも通り話し、それますけど、最初にね、耳鼻科の B スポット療法ってご存知ですかね。僕知らなかったんですけど、先日ね、ちょっと鼻のことで、耳鼻科に行ったら、B スポット療法やりませんかって言われて、で、それはね、上咽頭部っていう鼻の奥。で、要は鼻から息を吸って最初に当たる場所が上咽頭部っていうらしく、喉より上ですよね。で、その部分にホコリやバイ菌がやっぱりつきやすくて、そこを炎症すると、いろんな悪さをするらしいんですよ。で、そこを、薬で、棒に薬をつけて、消毒する。っていうのを、今推奨してるらしくて、今やってもらってます。原因不明でずっとなんか喉が違和感があるとか、鼻がなんか詰まってるとかっていうのは、そこがいたずらしてることもあるらしいですね。だから、ちょっとまだ今2回目でさっきやってきたんで、ちょっと今声とか鼻がおかしいかもしれないんですけど、効果はある気がします。ひどい人、喉、相当腫れてると、喉というかその上咽頭が腫れてると、相当痛いらしいんで、やっても週2回ぐらいだってましたけど、10回以上やるとだいぶ良くなるって言ってましたね。だから、まあ、通える範囲で、500円ちょいでできるんで1回。最初はちょっとお金かかりますけど、だからちょっと通ってみて、どうかなって。なんかね、肩こりとか頭痛とか、自律神経とかにも関係あるんじゃないかっていうね、記事も出てたんで、調べたら。だからちょっと興味があるんで、それも、体験して皆さんに話せたらいいなと思うし、まあ、そういうのもいいっすよね。そういう人がいてもいいだろうなと思うので、まあ僕が実験台じゃないですけど、なんか面白いことがあったら、体験して皆さんに報告ができればなとは思います。はい。まあそんなことも、考えつつ、第400回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、メインは、白い象を見に行ったんですよ。象とか生きてるやつじゃないですけど、象の象ですね。でも、わかりにくいかもしれない。象の象を、結構大きいんですけど、それがあると。で、なんで象なんだって言ったら、僕は、ぬい活っていうぬいぐるみの活動、今流行ってるっての最近知って、思い出したんですよ。昔に、ね、結婚してすぐぐらいの頃に、象のぬいぐるみを買ってたまたま。それをものすごく可愛がった時期があって、ただそれがね、やっぱ子供とかが生まれると構えなくなるんですよね。どうしても。で、あったのは覚えてたし、ずっと頭の隅に引っかかってたけど、放置してたんですよ、ほとんど。でもそれが、探したらあったんですよね。もう、当時というか、その頃もう、20年ぶりぐらいかな。それは大げさかな、15年ぶりぐらい。で、すぐ洗って、干して、今いるんですけど、家に。可愛くてしょうがないんですよ、それが。もう本当はね、外連れてって、その白い象の象を見せてあげたりとか、いい景色を見せてあげたりとかしたいんですけど、外連れてくのが怖くて怖くて、なくしちゃったらどうしよう、汚しちゃったらどうしようって言って、考えちゃうと怖くて怖くて外出せないっていうぐらいの感じです、今。で、まあそれはね、どうでもいいです、その話は別に。白い象の象は良かったですよ。別に僕の縫い方はどうでもいいんですけど、その白い象を見に、すごく立派なお寺でしたけど、その話も本当はすればいいんですけど、その話じゃなくて今回したいのはね、その前に、たまたまちょっと別のお寺に行った時に近くに神社があるから寄ってみようと思って寄った神社があるんですよ。東松山市ってとこなんですけど、で、そこの神社に行って、で、行ってみたら結構こじんまりとしてて、静かなところで、で、宮司さんも常駐してらっしゃらないんですけど、手入れが行き届いてるなーって思ってて、で、参拝して、そこね、木が有名なんですよ。ぶっとい木があって。すごく大きい木。高さも高いんですけど、で、それをね、眺めてたんですよ。そしたら掃除をそこでされてた おじいちゃんかな、80前後ぐらいの方だと思うんですけど、すごいちゃんとした方でしたけど、遠くからいらしたんですかって言われて、いや県内なんですよって、好きで見て回ってるんです、あちこちっていう話をしたら、いろんな話をしてくれて、でそれがねすごく面白かったんですよ。その木に関しても実はもう中が空洞になってて、でちゃんとねやっぱり、ね、大事にされてるから、木を地域の人みんなでその神社を守ってて手入れしてるらしいんですけど、ちゃんとお医者さんに見せてるんだけど、もうねかなり中が空洞になっちゃってて、樹齢がよくわからなくて、どれ何年ぐらいなのかわからないと。で木としての機能としてはもう十何パーセント済ましたね、今してるのが。だから枝が落ちてきたりすると、太い木なんで枝も太いから危ないんですよね。だけどそれをなんとかみんなで管理してるんだっていうお話をしてたりとかしてくれたりとか、あと神社の裏にね、こうフェンスというか柵があって、そこの土台になってる石積みがあるんですけど、そこにね裏側です、本当の裏側、神社普通表から来てこう参拝した人は気づかないようなところに名前が書いてあるんですよ。人の名前が彫ってあるんです、石板みたいなものに。でそこにはね軍隊の階級が書いてあって、日付が明治になってて、戦没者なのかなって一瞬思ったんですけど、その方が言うには生きて帰ってきた人だって。で明治なんで日露戦争って言ってましたね。上と戦った、非常にひどい戦いだったらしいんですけど、日露からこの多分当時村、まあ今はね市になっちゃってますけど、当時村だったそのから村からたくさんの若者が出て行ったと。人数は少なく感じるけど、村人がそもそも少ないから若い人が出て行って、みんなほぼ全員だったんじゃないかって言われてるらしいです、帰ってきたのが。まあそれも奇跡的なことですけど、でその名前を彫ったんですね。でそれってね、ホームページとか調べても、こういう神社のネット調べても出てないんですよ、それ。ですごくいいことじゃないですか。でその方と話してて、で僕はねそういう話を聞くと、その人たちみんな帰ってきて喜んで、家族もその奥さんとか子供かもしれないし、みんなが喜んで、村中が喜んで、この神社でみんなでお酒飲んだりお祝いしたんじゃないかって、そういうのを考えるとねすごくいいんですよって、そういう光景をねこう頭に浮かべるとすごくいいんですよって言ったら、なるほど、それはそうですねって言い方しましたね。やっぱり生きてこそだから、死んじゃったらもうね、名前いくら掘ってもらったってしょうがないじゃないですかって。自分の名前がここにあって俺は帰ってきたんだって、その後どういう人生を辿ったかわからないけど、素晴らしいことだと思いますよって、うん、だからこういうのってもっとなんかね、もっともっと知ってもらった方がいいですよねっていう話したら、その他にもいろいろ教えてくれて、まあ、例えばそこにはその神社にだけやたら入る花があるとか、ちょっと離れたところに行かないとないのに、そこだけはすごく、まあ、条件が合ってるんじゃないかとおっしゃってたけど、なんかそれだけじゃないんじゃないかなっていうような、気持ちで僕は聞いてたんだけど、そういう花が春とか夏にかけてすごく咲くんですよって話とか、あと、香辛湯っていう石碑、なんですけど、結構これあっちこっちあるんですけど、なんだか僕分かってなかったんだけど、その方が説明してくれたんですけど、それはね、江戸時代初期のもんだって言ってました。でそこに香辛湯っていう石碑があって、で、ね、人間の中にはね、なんか虫がいるらしいんですよ。で、そういう考えですね。で、それが3ヶ月に1回って言ったかな。神様、なんかすごい偉い神様のとこに、夜口から出て行って、チクるらしいんですよ。こいつ悪いことしてるって。言いつけるらしいんです。そうすると罰が当たっちゃうから、そうさせないために3ヶ月に1回、その虫が出る日っていうのは村中でみんなで集まって、宴会して寝ないようにしたって。言うんですよ。で、すごくいい話じゃないですか、その話。なんか、酒飲みたいだけだろってちょっと思う節もあるんだけど、なんかね、そういうの、みんな、おい、寝るなって、みんなで集まって、すごくいいなと思って、で、そこのね、更新とってとか、下にね、女性の名前書いたんですよ。名前だけなんですけど、おってみんな書いて、うっすらしか見えないんですけど、おつるとか多分そういう感じで、ひらがなで書いてあるんですけど、全部。七八にもっとかな。で、僕なんかの感覚だと多分、江戸時代初期ぐらいから男尊女卑というか、少しやっぱりそのバランスがおかしくなってきた時代の始まりだと思ってるんで、そこに女性の名前がわって書いてあるってことは、これもだからその方に言ったんだけど、すごくその方たちは誇らしかったんじゃないですかって。で、この名前が今でもこう残ってるじゃないですかって我々が見て。これね、そこもね、道路の旗にポツンって立ってるんで気づきにくいんですよ。 だけど、そんな素敵なね、歴史があって、名前が、女性の名前がバーって書いてあるのはやっぱ多分珍しいと思うんで、状態もいいんですよ。屋根が壊れるまであったらしいんで、江戸時代初期のものにしてはいいんで、こういうのをね、何か何とかして、こう、市役所とかに問い合わせて、なんか形できないですかねって言ったら、そうですねって、やってみようかなっていう感じになってましたね。だから、なんつうんだろう、こう、我々はそれをね、こう、言い伝える義務があるから、ね、だから、今の若い人たちがこう、スマホ見ながら通り過ぎちゃうような景色にそういうのがあるんだっていうのを、ちょっとね、気づきましたね、いろいろ。すごく勉強になりました。だから、その方にもすごく感謝だし、すごい楽しい、小旅行でもないけど、でした。はい。で、まあ、実際こう、今400回やってるにあたって、そういう、なんて言うんだろうな。僕の言ったことが、どこに引っかかるかわからないけど、なんか心の片隅にでも、ふざけてることなのか、ためになることなのか、興味あることなのかわかんないけど、何かこう400回やってきて一つでも、心に引っかかったり残ってくれればいいなと思います。で、そういうのを目標にやってるってわけじゃないけど、でもそうであってほしいなと、今でもそれは思ってます。最初の頃からそうだけど、だからいい配信しますとか、そういうのは約束できないけど、何かくだらない話の中でも、ちょっとでもね、なんか心に残ったり、そういうことがあったらいいなと思いながら、これからまた次はとりあえず500回ですか、向けてやっていこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。メガネを取ったらメガネでした。400回ありがとうございます。